ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、地域政策学部特命助教蔡佳先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずご出身から伺えますか。
はい、私は中国から、来ました。中国の南京の出身です。
はい、
南京っていうのは北京が皆さん知っていると思いますけど、
はい、
北京ではなく上海に近いのは南京ですね。うん、
はい、漢字だと南に京と書く南京、ね、
そうです。
ですね。気候どうでしょうか。
気候は割と高崎に近いんですね。はい、よく家族とビデオツアーするときは、今日晴れです、向こうはどうですかって聞いたら、うん、まあ今日晴れですよみたいな、そういうことがよくありますね。うん、はい、
南京の方が、まあ、高崎よりも西側ですから、
はい、
南京で雨が降っていたら、まあ、何日か後に高崎で雨が降るみたいな、
そういうこともよくあります。
食べ物ってどうでしょう。
はい、食べ物は、そこまで日本との差がないんですけれども、まあ、ご飯を食べて、ただ南京には一つ、まあ、名物があります。
名物、
はい、南京ダックというものです。
南京ダック、
はい、
北京ダックは聞いたことありますけど、
はい、南京ダックと北京ダックはまた違いますね。
はい、
諸説ありますけど、うん、なんか北京ダックの由来は南京ダックっていうのを言われています、ね、でしょっぱいもので地元の人でもよく食べてますね。うん、はい、
地元の名物であって地元でもよく食べられる南京ダック。
そうですね。
先生お好きですか。
好きです。結構日本でこれを食べたいなっていう思った時も多々ありますね。なんか地元が恋しくて、ちょっと漬物に近いんですね、南京ダックが。
そうなんですね。
漬物っていうか、まあそうですね、その煮るっていうよりはタレにつけて食べてますね。
そうですか。はい、名物は南京ダックですね。
はい、
さあ、そして日本にお越しになったのはいつになりますか。
日本に来たのは2013年ですね。
9年前。
9年前ですね。はい、もうすぐで10年になります。
はい、で学生時代はじゃあ中国で。
そうですね、大学までは中国で、少しで、で大学卒業したら日本でより、まあもうちょっと勉強したいなと思って、はい、その院に入りました。
大学院ですね。
そう、大学院です。
はい、どちらの大学院。
千葉大学に、はい、の大学院に研究していました。
はいはい、
私のイメージというか、はい、自分なりのイメージなんですけど、うん、高崎は割と千葉に、まあ、似たような、まあ、感じかなと思いますね。そうですね、千葉大学のキャンパスが、うんうん、最寄り駅は西千葉駅という駅があって。
西千葉駅。
そうです。はい、で高崎経済大学の最寄り駅は北高崎駅ですね。うんうん、
はい、
で北高崎駅、高崎駅、
うんうんうん、
で西千葉駅、千葉駅という構図で、
はい、
私の中では似ているなと思ってました。
うんうん、そうするとご出身の南京も、
はい、
千葉も高崎も、はい、まあ、結構みんな似てると。
そうです似てるところはありますね。はい、
なるほどなるほど。はいはい、で高崎はいつからですか。
高崎は去年から来ましたね。
はいはい、まだじゃあ1年経ってないわけですか。
まだ経ってないんですね。
千葉大学の大学院、
はい、
でその後にも高崎経済大学で先生。
そうですね。はい、
そうですか。どうでした、その高崎に初めて来た時の印象は。
あ、なんか静かな街だけれども、うん、でも生活する分にはすごく便利で、
うんうん、
いいところだなと思って、
はい、
あと駅のところにだるまがあって可愛いところだなと思いました。
はい、あ、だるまが目についたんですね。
そうですね、はい、あ、可愛いものが置かれていますねと思ってました。はい、
だるまの町高崎ですからね。
そうですね、はい、
はい、さあそして高崎経済大学で今ご担当になっている授業、科目名教えてください。
はい、前期で担当している授業は、
はい、
初年次ゼミと日本語リテラシーと、うん、あと情報基礎という3つの授業なんですね。今期は、はい、グループ研究も担当する予定ですね。
はい、 まあ、今前期ですね、はいはい、アカデミックスキルの基本的なことを学生さんに教えていらっしゃると。
そうですね、これから大学で、レポートとか論文とか作成する必要があるので、うん、作成する際に、必要なスキルを教えていますね、
はいはい。ところで先生、日本語ものすごく上手なんですけれども、は
い、本当ですか？ありがとうございます。
いつ頃から勉強なさったんでしょうか？
はい、日本語を勉強しようと思ったのは、うん、高校の時ですね、
はい。
でも大学受験というのがあるので、うんうんうんうん、いわゆる勉強し放題っていうのはできないので、はい、それ一旦諦めて大学に入ってからしっかり、はい、まあ、ちゃんと勉強し始めたということです。
最初に興味を持って勉強を少しし始めたのが高校の時、
はい、
で本格的に日本語を勉強したのが大学に入ってからと、
はい、そうです
いうことですね、はい。日本語に興味を持ったきっかけっていうのはあったんでしょうか？
そうですね、割と私の世代 その中国の若者がちっちゃい頃から、うん、はい、まあ、アニメとか
日本のアニメ、
そう、日本のアニメとか、まあ、音楽も聞いたり、映画も見たりするので、うんうん、いつか字幕なしに見れたらいいなと思って、そこはまあ一番 の理由かなっていうことですね、はい。
日本のアニメ、
はい、
ちなみにどんなものをご覧になりました？
そうですね、コナンとか、うんうん、とセーラームーンとか、はいはいはい、あとちびまる子ちゃんとか、
はい、あ、そういうのやってるんですね。
そうですね、やってますね。
そうですか。で最初は字幕でそれをこう、まあ、ご覧になっていて、
はい、
で日本語をそれで勉強したいなっていうふうに思われたと、
はい、
いうことなんですね、
はい
はい。さあ、そして高崎経済大学で今教えていらっしゃいますけれども、
はい、
高崎経済大学の学生さんってどのようなこう方が多いと思いますか？
はい、私のイメージでは割と、うん、真面目な子が多いかなと思いますね、うん。私よく接するのは1年生なんですけど、
はい、
やっぱり皆さんその1年生で大学デビューという気持ちもあるんだけれども、まあ、ちょっと髪を染めたりとかそれもあるんだけれども、はいはい、話を聞くと真面目なコメントをしていて、この子ちゃんと考えれるなっていうのは分かります。うん、学生生活も楽しんでてちゃんと勉強もしてるだなと思ってました。う
ん、その学生さんに期待することってありますか？
はい、まあ、一つその好きなもの、楽しむことができるものを一つを見つけたらいいんじゃないかなと思います。
何でもいいんですかね？
何でもいいんです。今の時期が一番いい時期で、もちろん勉強でもいいし、うん、それについてそのより深められるようにしたら、うんうん、きっとその今後の人生 その財産になると思います。はい、
1年生の今の時期だからできること。
そうですね、
これが3年生4年生になると、
そうです、ね、
忙しくなってきて、
そうですね、できなくなっちゃいますね。自分の趣味でも深められたら、うん、いつか使えるかもしれないんですね。はい、
わかりました。さあ、そして先生のですね、研究のはい、詳しい内容につきましては、
はい、
また次週お話を頂戴したいんですが、
はい、
その概要を教えてください。
はい、私の専門は歴史学で、
はい、
主に、近代の歴史をやっています。
はい、
主に日本と中国の比較史をやっています。
う
ん、
はい、
で比較する内容は近代の教育についていろいろ調べています。うん、近代の知識人の教育思想とか、教育どのように地域で発展されているのかみたいなものを、研究しています。
はい、ご専門は歴史学、
はい、
近代教育史、
はい、
で日中比較ということですけれども、
はいはい、
どうしてここを専門にしようというふうに思ったんでしょうか？
実はさっきも話したんですけど、はい、子供の時からずっと日本の文化に触れていて、
うん、はい、
割と、まあ、私と同じような若者が多くて、うん、まあ、日本にいいイメージを持っていたんですけど、うん、でも、実際例えばニュースとか読むと、はい、政治的な関係がいい時もあれば悪い時もある、は
い、そうですね、今いろいろな問題がね、
そうですね、うん、でそれがなぜかっていう考えた時は、うん、なんかなんで良くならないのっていうその当時の、
はい、
若かった私の考えで、でなんかそれをちょっとより良くしたいなと思って研究を通して、うん、でそれでその調べてみたら、その一つのポイントが歴史っていうのことがあって、うんうんうんうん、 じゃあ、もともと歴史も好きなんで、
はい、
で歴史を、より、調べたいな、研究したいなと、その時からちょっと思ってました。はい、
まあ、いろいろなこう政治的なですね、
はい、
やり取りはあると思うんですけれども、どうなんでしょう、今のその中国の若い世代の方って、
はい
はい、日本をどのように思っていらっしゃるのか、どのようなこう観点で見ているのかなっていうのは一つちょっと思うところなんですけれども。
はい、あの、まあ、もちろんあのどんな人でもいると思いますけど、でも割とあの私の感じだと、はい、日本の若者が接することできる中国文化と、はい、中国の若者が接することできる日本文化っていうのは、まあ、中国の若者より多く接することできるんじゃないかなと思いましたね。
日本文化により多く接することができる、
まあ、うんうん、そうですね、なんか映画とかも、
はいはいはい、
まあ、ドラマとか、うん、あるいは音楽とか、うん、割と、まあ、そういうチャンスが、
はい、
多いだなと思いますね。はい、まあ、例えばその上海では映画祭とかやるときは日本出品するとか、はい、あのそれは結構多くて、あとそのネットとかを通じて、例えばその TikTok みたいなそういう SNS を通じて、割とそこを積極的にあの検索する人も多いだなっていうイメージが、そこから自分から知ろうとしている人が多かったなと思いますね。
そうするとそういった文化的な面では、
はい、
中国の若い世代の方は、
はい、
日本のことをこう好意的に思っていらっしゃる方が多いわけですかね。
そうですね、それ、うん、なんか最初興味を持って、まず、うんうん、好き嫌いである前に、うん、まず知らないと何とも言えないじゃないですか。
は
い、
そうですね、
でまずその興味が、興味を持ってる人が割と少なくはないと思います。
なるほど、
はい、
わかりました、
はい、
また先生の研究の内容につきましては、
はい、
次週詳しいお話を頂戴いたします。
はい、
ラジオゼミナール、高崎経済大学地域政策学部特命助教蔡佳先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組のご案内は吉良武雄でした。